77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。5月5日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、まずは展覧会の話題から参りたいと思います。光るミュージアム所蔵、美を競う肉質浮世絵の世界、こちらが長崎歴史文化博物館でただいま開催中です。江戸時代の人々に愛された浮世絵は日本独自の芸術として開花しました。一般的に鮮やかな色彩で刷られた版画のイメージが強い浮世絵ですが、肉質画は量産される版画と違い、絵師が直接絹地や和紙に描いた一点物です。近年では直筆ならではの繊細華麗な肉質浮世絵の魅力に高い関心が寄せられています。今回の作品展ではこれまで大々的に公開されたことのない岐阜県高山市の光るミュージアムが所蔵する肉質画コレクション約420点の中から厳選された111点の作品を一挙に展示します。各時代を代表する絵師に加え、上方や九州で活躍した多彩な絵師の作品を通して江戸時代中期から明治時代にわたる肉質浮世絵の世界をご紹介する展覧会です。ということで、私先日こちらの展覧会見に行ってきたんですけれども、美人画が多くて髪の毛の一本一本、そしてこう着ている着物の柄一つ一つが繊細、そして色鮮やかに描かれていて、海外の作品にはとはまた違った日本の美の世界を堪能することができました。貴重なコレクションの数々がですね、たくさん展示されていますので、ぜひこの機会にご覧ください。光るミュージアム所蔵、美を競う肉質浮世絵の世界、こちらは6月11日まで長崎歴史文化博物館で開催中ですので、ぜひご覧ください。さてですね、今週もたくさん映画ご紹介していただきたいと思います。まずご紹介する作品はそれでも私は生きていく。シングルマザーのサンドラは通訳者として働きながらパリの小さなアパートで8歳の娘のリンと2人で暮らしています。サンドラの父はかつて哲学の教師として生徒たちからも尊敬されていましたが、今では病を患い、徐々に視力と記憶を失いつつある状態なんです。彼女は別居している母と共に父の元を頻繁に訪れるために、変わりゆく父の姿に直面し、自分の無力さを覚える中、仕事、子育て、介護と長年自分のことどころではなかったんですが、ある日旧友のクレマンと偶然再会し恋に落ちてしまいます。病を患う最愛の父に対するやるせない思いと新しい恋の始まりに対するときめきという相反する感情を同時に抱くサンドラなのですが、という未来よこんにちはのミア・ハンセン・ラム監督が自身の経験をもとに描くヒューマンドラマです。キャストはサンドラをダニエル・クレイグ版007のボンドガールを務めたレア・セドゥ、クレマンを私はロランスのメルビル・ポーが務めるほか、パスカル・グレゴリーなどが出演しています。ベリーショートのレア・セドゥがね、もう本当に素敵で、いろんな感情を抱える演技がね、すごく上手で、あーなんかわかる気がするとこう共感できたり、彼女の演技によってこうスーッと物語に入り込みやすかったです。毎日生活していく中で嬉しいことや落ち込むこと、こういろいろあるけど、それでも私は生きていくんですよね。いろんなことがあっても人生は続いていく、そんな中での温かさもある、そんなことを思わせてくれる作品です。 それでも私は生きていく、こちらは全国順次公開中で、長崎では長崎、まだ日にちは決まってないんですけれども、長崎セントラル劇場で公開予定されておりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、現在公開中の映画ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3からの情報をお届けしたいと思います。マーベル大好きダイスの花村聡太さんの5億回以上再生された大ヒット曲スターマインのガーディアンズバージョン替え歌特別動画が解禁になりました。マーベル愛が伝わる素敵な動画になってますので、ぜひこちらご覧ください。そして映画公開記念、残念な生き物辞典特別イラスト、宇宙の生き物編にアライグマ、ロケットとシャベル犬コスモが登場しているということですので、こちらもぜひチェックしてくださいね。映画は来週オンエアでご紹介しますので、どうぞこちらもお楽しみに。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。帰れない山、舞台は北イタリアのモンテローザ山麓にある小さな村。山を愛する両親と休暇を過ごしに来た都会育ちの繊細な少年ピエトロは、同じ年の牛飼いの少年ブルーノと出会い、一緒に大自然の中を駆け巡る中で親交を深めていきます。しかし思春期に突入したピエトロは父に反抗し、家族や山と距離を置いてしまいます。それから時は過ぎ、父の秘宝を受けて村を訪れたピエトロはブルーノと再会を果たすという、イタリアの作家パオロ・コニュティの世界的ベストセラー小説を映画化した作品で、2022年第75回カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞しています。ビューティフルボーイのフェリックス・バーン・ヒュール人間とオーバー・ザ・ブルースカイの脚本家シャルロッテ・ファン・デ・メールシュが共同で監督・脚本を務めている作品です。キャストはピエトロをマーティン・エデンのルカ・マリネッリ、ブルーノをザ・プレイス運命の交差点のアレッサンドル・ボルギが務めています。もうこのお二人の演技がものすごく良くてですね、物語に引き込んでくれるんですよ。まあ、少年時代からの二人の男性の友情物語で、まあ、この作品2時間27分あったんですけれども、もうですね、最後まで見ハマってしまいました。まあ、都会育ちのピエトロと山で育ったブルーノ、二人の人生の在り方を描く深い作品だったんですよね。いつかですね、私この機会があったら原作も読んでみたいと思いました。ぜひこの作品おすすめですので、大きなスクリーンでお楽しみください。帰れない山、こちらは全国順次公開中で、長崎はですね、今のところまだ公開決まっていないんですが、九州では福岡のKBC シネマや佐賀のシアターシエまで公開されますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はザ・スーパーマリオブラザーズムービー。ニューヨークで配管工を営む双子の兄弟マリオとルイージが謎の土管を通じて魔法に満ちた世界に迷い込みます。離れ離れになってしまった兄弟は絆の力で世界の危機に立ち向かうという世界的人気の任天堂のアクションゲーム、スーパーマリオシリーズを怪盗グルー、ミニオンズ、シングシリーズなどのヒット作品を手掛けるイルミネーションスタジオと任天堂が共同でアニメーション映画化した作品がいよいよスクリーンに登場です。イルミネーション創業者で怪盗グルーシリーズなどを送り出してきたプロデューサークリス・メレンダンドリーとマリオの生みの親である任天堂の宮本茂さんが制作を手掛けています。監督はティーン・タイタンズ号トゥーザ・ムービーでタッグを組んだアーロン・ホーバスとマイケル・ジェネリック、脚本はミニオンズ・フィーバーのマシュー・フォーゲルが務めています。そしてオリジナル版の声の出演はマリオをクリス・プラット、ピーチ姫をアーニャ・テイラー・ジョイ、ルイージをチャーリー・デイ、クッパをジャック・ブラック、日本語版ではマリオを宮野守さん、 ピーチ姫を志田ありささん、ルイージを畑中タスクさん、クッパを三宅健太さん、キノピオを関智和さんが務めています。あのファミコン世代から任天堂スイッチ世代と大人から子供まで幅広く楽しめる、本当にですねマリオの世界を思う存分楽しめる作品です。そしてですね、さすがイルミネーションですよね。まあ、アニメーションがものすごく綺麗ですし、音楽もねとっても良かったんですよ。この作品はですね、ぜひぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。なおユナイテッドシネマ長崎では 4DX 版も上映中です。アトラクション感覚でスーパーマリオブラザーズの世界をぜひお楽しみください。ザ・スーパーマリオブラザーズムービー、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は銀河鉄道の父。岩手県で質屋を営む宮沢政次郎の長男賢治は、家業を継ぐ立場でありながら適当な理由をつけてはそれを拒んでいました。賢治は学校卒業後、農業大学への進学や人工宝石の製造、宗教への傾倒など我が道を進んでいくんですね。まあ、それに対し政次郎は厳格な父親であろうと努めるんですが、つい甘やかしてしまうんです。まあ、そんな中賢治の妹のトシが重い病に侵されてしまいます。このことをきっかけに賢治は筆を取るのですが、という宮沢賢治の父政次郎を主人公に描いた小説家門井義信さんの直木賞受賞作銀河鉄道の父を実写映画化した作品で、8日目のセミ、命の停車場の鳴島いずる監督がメガホンを取り、かぐや姫の物語この道の坂口理子さんが脚本を務めています。キャストは政次郎を役所広司さん、賢治を須田正樹さん、都市を森奈々さんのほか、坂井真紀さん、田中美恵さんなどが出演しています。あの宮沢賢治の書いた詩や物語、まあ、私も本で読んだり学校の教科書にこう載ってたりと、まあ、皆さんよくご存知だと思います。まあ、そんな彼は無名のまま37歳という若さで亡くなってしまい、彼の死後その才能を信じ続けた家族が賢治の作品を世に送り続けていたため、だんだんとこう高い評価を得るようになっていくんですね。まあ、父政次郎を中心に描く家族の愛の物語で、私ですねもうラストの方はですね涙が止まらなかったんですよ。まあ、宮沢賢治さんではなくそのお父さんを主人公に描くこう宮沢家の物語、この映画を見た後に宮沢賢治さんの作品を読むとまた違う印象になったんですよね。まあ、なんだかですね温かいものに包まれてるような気がするんですよ。そしてですね役所広司さんのお父さん役がねもうすっごく良かったです。この作品ぜひ劇場でお楽しみください。銀河鉄道の父、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。今日は皆さんに素敵なプレゼントがあります。ザ・スーパーマリオブラザーズムービーを 4DX で鑑賞できる 4DX 特別鑑賞券をペア2組4名の方に、そして銀河鉄道の父のムビチケを1名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは5月12日の金曜日です。よかったら映画の感想も添えてたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。大阪府にお住まいのラジオネームはせはせさん、こんにちは。 FM イサハヤいつも家族で愛聴しています。ありがとうございます。特に映画好きな私はミカさんのコーナーがお気に入りです。癒しと元気のパラダイス、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。私の注目の映画はザ・ホエール。孤独な男が疎遠だった娘との絆を取り戻そうとする最後の5日間を描いています。主演のブレンダン・フレイザー、 アカデミー主演男優賞受賞おめでとうございます。体重約272キロの役作りに45キロのファットスーツを着用し、メイクアップに4時間費やしたそうです。ハムナプトラの時とあまりにも違うイメージに驚きましたが、素晴らしい復帰、とても嬉しかったです。それから推し活のお話ですが、私の趣味はフォト活です。変身写真と言われるヘアメイク付きのスタジオ写真をお誕生日など記念撮影しています。今年は映画ティファニーで朝食をのオードリーに、演劇エリザベートのトートに変身しました。ミカさんの番組を見てカチンコ小道具にしました。お写真送りたいと思います。これからも素敵な番組の魅力を応援 PR したいです、といただきました。ありがとうございます。いいですね、推し活。いや、ぜひぜひ写真送ってください。私見たいな。きっとね、素敵なんでしょうね。こうやってね、こう何かに変身してなりきるっていうのも楽しいですよね。いや、これからもぜひ推し活楽しんでください。そして時々写真送ってくださいね。はせはせさん、メッセージありがとうございました。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。 EO、 憂いを帯びた眼差しとあふれる好奇心を持つ灰色のロバ EO は、心優しい女性カサンドラと共にサーカスで幸せに暮らしていました。しかしサーカス団を離れることを余儀なくされ、ポーランドからイタリアへと放浪の旅に出ることになります。その道中で遭遇したサッカーチームや若いイタリア司祭、伯爵未亡人などさまざまな善人や悪人との出会いを通し、 EO は人間社会の温かさや不条理さを経験していくという、アンナと過ごした4日間、出発のポーランドの巨匠イエジスコリモフスキが7年ぶりに長編映画のメガホンを取った作品で、2022年第75回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で審査員賞を受賞、第95回アカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされた話題の作品です。EO の視点で描かれている作品で、正直ですね、想像よりも切なくなる内容だったんですね。そしてですね、映像が印象的で、赤いフラッシュや音楽がね、結構記憶に残りました。ただですね、 EO が可愛らしくて、 EO の無事をこうずっと心で願いながら私映画見てたんですよ。結構ですね、心にずしっとくる作品でした。ぜひこちらも映画館で楽しんでいただきたいと思います。 EO、 こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマや佐賀のシアターシエまで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画ボヘミアンラプソディより、クイーンで Now I'm Here を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。